はいはいはいはい。じゃあ、次、始まりますよ。
ねえ、いやいやい。
どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも。ほなら、やってこっか。まあみんなも、土曜日なんでね。まあゆっくりしながら、聞いてください。
布団に入りながら聞くのもよし、
何かお菓子をつまみながら聞くのもよし、ね、まあ面白くなるかどうかはちょっとわかりませんが、頑張ってやりたいと思います。飲み物はビールから、私の方はワインに移りましたよ。はい、
ワイン美味しいねー。やっぱりワインが好き。
ということで、じゃあやっていきましょう。ちょっと BGM 上げようかな。こんな感じで、まあまったりしながら聞いてください。あ、いいね。洗濯物を畳みながらいいですね。ほんまや、もう僕も洗濯物やら、なんや、アイロンかけたりせなあかんねんけど、もう全然置いたまま。まあ明日やればいいかなと。まあそんな思いもあります。ね。まあまあゆっくりやりましょうよ。はい。じゃあね、早速なんですが、猿でもわかるスラムダンク講座ということで、画面にね、ちょっと映したいなと思います。今日ね、私昼から一生懸命2時間半ぐらいかけてパワーポイントで作りましたので、まあそれを映しながらやっていこうと思うんですけど、ちょっとね、これやっちゃうと私の方のビューワーがね、画面が見えなくなってしまうので、ちょっと先にビューワーのね、設定します。ちょっと待ってくださいね。うん。あとは。そうやね、みんなが見てる画面がどういう状態なんかが見えなくなるし、あとコメントが見えなくなるので、ちょっと拾えるように。はい。
みんなが見てる画面がどういう状態なのか見えなくなるし、音すごい。
はい。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとセッティングします。もうね、昼から何やってんだってぐらいね、パワポで作りましたよ。もう、思ったより大変やったわ。まあ、いいですけど、楽しいから。スラムダンク見たことないっていう人のためにね、まあ、思い出しながらっていう人もいるかもしれないし、まあ、そういう意味を持ちまして、まあちょっとね、作っていきましたんで、見てほしいなと思います。ちょっと画面を切り替えますよ。ちょっと、私のパソコンのデスクトップが、映りますけど気にしないでください。映りました。はい、怖い。おいと。変わったかな？まぁ、ちょっと、ビューアーの方で見て。プリさん。世代なのにワンズが主題歌くらいしか知りません。楽しみ。そうですね。そう、ワンズのね、ワンズも歌ってました。世界が終わるまでは、みたいなやつね。歌ってましたね。そうです。わあ、すごい。うちの、僕のパソコンのデスクトップがギャーって映って、ああ、来ました。はい、変わりましたね。はいはい、変わりました。じゃあ、見えてますかね？猿でもわかるスラムダンク講座！イェイ！決めろ庶民周到ということで。はい、やってまいりました。スラムダンク講座でございます。あ、クーマルさん、こんばんは、どうも。じゃあね、スラムダンク知らない人も知ってる人も、ちょっとまあ、 まあ、聞いてください。で、これは私が完全に自分オリジナルの解釈で作りましたんで、いろいろ間違ってたら、また教えてくださいね。で、これ今これで映ってるこの絵はね、まあ、主要なメンバーたちがいろいろ集まってますけど、このね、赤い服着た人たちがいると思うんですよ。何人か。この赤い服の人たちが、要するに、主人公の、これ、桜木花道っていうのはここの真ん中に10番いるんですけど、この彼が主人公です。ね。で、これ、まあ、この同じチームの人たちだというふうに思ってください。じゃあ、進めます。まず、このタイトルになってる、スラムダンクってなーにっていう話なんですけど、このスラムダンクっていうのは、何かというとね、そのダンクシュートって要はバスケットでシュートを打つんですけど、そのダンクシュートでよりダイナミックなシュートで、そのバスケットのリングが壊れるぐらい叩きつけるようなダンクシュートのことです。というのが、これがスラムダンクですね。はい。これみんなの画面見えてるかな？見えてますかね？はい。ということです。はい。じゃあ次行きますよ。あ、これから、こういうの。こうね。要は直接ダーンって上から叩きつけるような。これがスラムダンクと言います。はい。ね。で、そのスラムダンクっていう、まあ、タイトルなんですけども。で、これはね、井上雄彦さんっていう漫画家の方が、これ原作です。で、スラムダンク、1990年から1996年にかけて、少年ジャンプに連載されました。で、アニメやゲームも制作されてます。そういうことね。はい。で、変わったかな？はい。で、このスラムダンクの舞台は、これは神奈川県という設定になってまして、で、神奈川県にある高校の、高校生ですね。高校生のバスケ部を舞台としたバスケット漫画ですと。そういうことです。だから全員高校生。もうおっさんだけどね、完全に。もう、この、赤いシャツの4番の、これ赤木って言うんですけど、通称ゴリって言うんですけど、もうおっさんです。おっさん。はい。で、この、桜木花道の10番の横にいる白いユニフォームの、海南って書いてる4番、これマキって言うんですけど、もうおっさんです。もう、おっさん以外の何者でもないです。ただ、このマキは、この桜木花道から、あだ名を G さんの G ね、G ってつけられるんですけど、その、G って言われたことに対してすごくちょっと反応を示してて、赤木、この赤木よりかは老けてないと。いうことを自分で言ってました。それぐらい、老けてることに対してはちょっと敏感になってます。はい。じゃあ次。で、先ほど見た通り、湘北高校という高校の男子バスケ部の数ヶ月間、地区予選からインターハイまでを切り取ったという非常に短い短期間の中のストーリーですよ、ということです。これね、実質4ヶ月ぐらいの話なんです。あ、どうも皆さん、コメントいただきましてありがとうございます。くまさん、プリさんが、そうなんです。くまさん、初見です。お邪魔します。どうぞゆっくりしてください。ね、お気に、ね、ちょっと、お気に召すかどうかわかりませんが。はい。あやほさん、出遅れた。あやさん、おっさんしか言ってない。そう、おっさんしか言ってないからね、これ。うん。おっさん漫画なのか、リンリンさん、おっさん漫画なんです。まあ、高校生ですけど。という、こういうね、おっさんみたいな高校生がいっぱい出てきます。で、まあその、要は短い期間を、 切り取ったというようなお話です。ですから春入学してからこの桜木花道というのは1年生なんですけど、まあ、入学してから夏のインターハイまでの話ということです。はい、じゃあスラムダンクの主人公はっていうと、先ほど言った桜木花道、ドイツっていうとこいつですね。この人もうどこからどう見ても不良、髪の毛赤い、もうどっからどう見ても不良です。この彼が主人公です。で、桜木花道の紹介です。高校1年生、不良で喧嘩では負け知らず、女の子にはモテない、中学時代に50人に振られている、自分のことを天才と呼んでいます。そう、もうすごい自信過剰なんですね。自分のことは天才と呼びます。はい、そういう桜木花道ですが、身長188センチ、83キロ、これ高校1年生の春の時に188センチっていうね、もうちょっとありえないぐらいの身長体重ですけど、で大柄でとにかく打たれ強く、妄想家、もうすぐに妄想するんでね、自分が天才であるがゆえに、すぐ妄想します。はい、で偶然に見かけた赤木春子に一目惚れしてバスケ部に入部っていうね、これちょっとよくあるような展開ではあるんですけども、そう、あやさん、赤毛が印象的な花道、そうです、この真ん中に立ってる赤いこの髪の毛の子が桜木花道という子です。この子が主人公です。で、赤木春子、これに一目惚れするんですが、この赤いシャツの4番の後ろの右後ろのこの腕組みしてるこの人の妹に一目惚れすると、そしてその勢いのままバスケ部に入るというような話です。じゃあ次行きましょう。これが、赤木春子ね、全然似てないこんなことありえない、 DNA のいたずらがすぎる。はい、あやさん、ゴリ、そうですね、ゴリです。はい、ゴリの妹です。全然似てません。そして桜木花道は運動神経がもう並外れており、特にそのジャンプ力がバスケットに生かされ、後にリバウンド王と呼ばれますと。はい、でリバウンドって何なの、リバウンド王とか言われてもリバウンドって何ですかっていう話なんですけど、お、クーマルさん、ルカワ、そうですね、ルカワさん、ルカワっていうのは桜木花道の、主人公のライバルという風になってるんですけど、実力の差はもうルカワの方が上、ルカワはこの左上のこの11番ですね、このシュッとした感じの狐目の彼がルカワです。同じ1年生ですね。はい、でリバウンドって何よっていうことなんですけど、リバウンドっていうのは、バスケットでシュート落ちます、打ってそのリングから外れて落ちてくるボールを取るということです。これがリバウンドって言います。これはバスケにおいて重要なプレーと言えます。これはなんでかっていうと、バスケットっていうのは、要はボールを取る、スポーツなので、ボールを持ってる方が攻めれるわけですね。唯一、ボールを持ってるチームが攻めれるということなので、要はそのボールをいかに持つかというのが、大変なんですね。で、その長身な選手が多い中で、その、外れたシュートを外れたものを取るっていうのはすごく大変なんですけど、このリバウンドを取るというのがこの桜木花道はすごく上手だということです。はい、でバスケ部にその桜木花道が入部するんですけど、まあ問題をまあいろいろ起こしますと、まあ、話としてはね。で一時は基礎練習に嫌気をさして退部も考えるが、バスケにハマっていることを自分でも気づいて練習に打ち込むようになります。ね、これがまあ最初の頃、基礎練習ばっかり言ってて嫌になってなるんですけども、まあなんとかまあバスケが好きだということに気づかされて、まあ打ち込むということになってのめり込んでいくということです。でそんな桜木花道の4ヶ月間の成長を見守りながら、時折見せるスーパープレーに周囲も感化されていきます。 素質を見抜いて練習を重ねていく安西先生っていうのがいます。これは、まあ、監督ですよね。この赤いシャツの、湘北高校のバスケ部の先生です。こういう感じ。この人です。あやおさん、シュート1万本。そうそうそうそう、あのね、シュートね、2万本出されるんですね。練習で。はい、ジャンプシュート2万本練習させられますけども。まあ、そう、このタプタプしてる、この人。で、花道はこの顎をいつも引っ張ったり、タプタプしたりとかするんです。で、花道はこれを、この安西先生のことを親父と呼んでます。はい。じゃあ次ね。安西先生の期待に応え、成長を続ける桜木と周囲のチームメイトや、ライバルたちの努力や人間関係を試合の中で振り返りながら物語が進むという、今の井上雄彦氏の漫画における手法、見せ方の原型となる作品と言えます。ね。今、バガボンドとかですね、そういう連載やってますけども、今でもそうなんですけど、まあ、試合中に、こう、いろんなキャラクターの、背景とか、そういったものを描いていって、そのキャラクターの個性を出していくっていう手法、っていうのは、まあ、このスラムダンクからスタートしたんではないかな、というふうに思います。そう。あやほさん、よう知ってますね。安西先生、タプタプ、そう。数は、ね、そう、2万本だったんですね。はい。ということですね。で、この作中でも、井上雄彦氏はバスケ、経験者であり、解説なんかも、まあ、入ってるということで、まあ、知らない人でもわかるような解説が入ってきます。なので、すごく見やすいと思います。で、桜木花道のモデルとなった NBA 選手、これはデニス・ロッドマンという選手なんですけど、これアメリカね、NBA のリバウンド王と言われてます。こういう人。これね、この選手がデニス・ロッドマンです。似てますね。毛も赤いし。はい、こういう感じです。これはもうわざと、まあ、似せてます。はい。もうキャラクターも同じような感じの、まあ、雰囲気を出してますね。はい。プレイスタイルも酷似しており、問題児、リバウンド、シュートが苦手など、意識的にキャラを被せていると思われます。そう、モデルがいたんです。そうなんです。桜木花道のね、モデルはデニス・ロッドマン。で、桜木花道だけではなく、その他のキャラクターの個性も強く、桜木花道以外のキャラクターが好きになるという人が多いのが、スラムダンクの特徴であり魅力だと思います。これだけのキャラクターがいます。これみんなね、もう濃いんですよ。全員濃い。非常にキャラが立ってますね。まあ、それだけ、まあ、いろんなキャラがいる中で、いろんなキャラを好きになるという、ですから幅広いね、ファン層を持ってると。だから必ずね、自分に合う、自分の好きな、キャラクターっていうのが必ずいると、いうことですね。はい。クーマラさん、ミッチー。ああ、あやほさんも私はミッチー派。お母さんは両親派でした。ああ、わかるわ。両親もかっこいいですね。両親は、この絵の中では、右、後ろにいますね。はい。ちょっと待ってくださいね。ワンダーさん繋げそうなので、繋いでみると、見ようと思います。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってね。じゃあちょっとワンダーさんにね、スカイプかけますんで、ちょっとお待ちくださいね。皆さんちょっとこちらで。ワンダーシーにスカイプかけます。さあ、ワンダーさん、登場しますでしょうか。ああ、音が大きい。音が大きいかも。もしもし。ああ、ワンダーさん、どうもー。はい。
ああ、はいさい。あれ、もう全然後ろの音聞こえないんけど、大丈夫ですか？
今、多分、 ちっちゃくなっちゃったんで、ちょっと、はい、あれです。もう、はい、
ツイキャスの方の音を、後ろ、あ、そういうことですね。僕らの、
ね。あ、ワンダさんも繋がってますから、ね、生放送に。
はい。あ、すいません。皆さんすいません。このトラジティーライトにすいません。このトラジティーライトにすいません。
さすが。さすがですよ。
知ってますよね。は
い、どうもどうも、ワンダさん。あ、じゃあ、ちょっと
も素晴らしいプレゼンで、はい、
続けさせてもらいますよ。はい、じゃあ、
はい、どうぞ。
こっち隠して、ちょっと待ってね。はい。
はい。
もうめっちゃパソコンの、こうだね。はいはい。
はい。おー、あやほさん、はいはい、ワンダニーに入ったよ。おめでとう、あやほさん。
ちゅうことです。あ、ちょっと待ってくださいね。
喋ってください。
音止まったな。
うん。
こうか。
うん。
ちょっと待ってくださいよ。音が。
うん。
これでいいかな。よっしゃ。もう、すごい、すごい映ってると思うけど。これで。はい。じゃあ、戻ってきました。はい。で、まあ。
映ってないよ。
今、もう切り替えたんでどうでしょうか。もう映ると思うんですけどね。
今、鍋にしか映って
ない。うん。ちょっとラグがあるんで。
はい。
で、いけたかな？映ってるかな？映ってないかな？
うん。こっちは映ってないな。大都会で、せっかくいいとこだったのに、ね。
ああ、いやいや、大丈夫ですよ。はい。
ごめん、ね。うん。
あれ映ってないかな映ってないかな
映ってない、映ってない。
なんかぐるぐる回っちゃってますね。こっちは。まあ一回待つか。
まあバスケットの話ですよ、今日は。
まあ続けましょう。で、まあ映る、はい、映るんじゃないかなと思って、はい、まあ皆さんもし映ってなかったらちょっと更新してください。更新してもらったら映るかもしれません。
あ、映る、映る、ね。更新したら映るわ。
はい、ということで。
更新してください。
はい、じゃあ続き、はい、じゃあこの、
はい、
サブタイトルにも私入れてますけど、この、庶民シュートについてですけど、バスケットの基本的なシュートの一つで、うん、花道がそれをまあ下げすんで庶民のシュートと呼んでいました。しかしその庶民シュートができず、うん、できなかった彼はもう猛特訓をして上達していきますということで、この庶民シュートっていうのが要するに、まあ、言ったら、ランニングシュートみたいなもんですよね。走って下からスッとこう、置いてくるようなやつ。これです。はい。で、花道のプレーっていうのは、とにかくボールに執着し、マイボールとすることへの発するプレーであり、時にそれが怪我につながることもあるんですけども、最後にチームの勝ちにつながるプレーになると。そのボールへの執着が、まあ、彼は素人だからっていうことなのかもしれませんが、その執着が試合ごとに出て、見ている人を魅了し、そして最大の見せ場であるインターハイへとつながります。ということで。ワンダさん、ワンダさんもすごい、音がすごい。
はい。すいません。
はい。ということで。
失礼しました。
はい。
どうぞ。
ということなんです。
はい。
はい、で、スラムダンクの魅力は、花道のプレイヤーとしての成長と、人間としての成長、周囲の人間、バカバカしいほどに熱いバスケット愛、それらが織り交じって、ストーリーを作り上げていくという、井上武彦氏の抜群のセンス、すべてが魅力ある作品だと思います。 まあ、大人が忘れていた何かを思い出させてくれる、そういう作品ではないかというふうに私は思います。で、最後に、じゃあ、その、スラムダンクの名場面、名台詞を一つ紹介したいと思うんですけども、で、これは、この桜木花道が、背中にアクシデント、まあ、怪我をするんですけどね。怪我をしてるのを分かったんで、花道を交代しようということで、安西先生が、言うんですけど、安西先生に対して強行出場を訴えた時の一言。親父の栄光時代はいつだよ、全日本の時か、俺は今なんだよ。こういう場面ね。要は変えてくれんなと。俺は今が栄光なんだ。だから変えてくれんなと。前編通して言いますけども、まあ今に全力を尽くすということを問いかけてくるこの一言。これが、まあスラムダンクの魅力だということで、まあぜひね、まあ読んだことない方は一度読んでくださいということで、ご視聴ありがとうございました。最後はこの名場面のこの絵で終わりたいと。これ読んだ人しかわかりませんが、いうことでね。誰でも、猿でもわかる、スラムダンク講座でございました。はい。以上です。
はい。
ということで。
いやー、わかりやすかったですよ。スラムダンク講座、これ、ちゃんとスライドを頑張って作りました、
ね。昼から時間を割いてですね。暇かよ。
意識が高いよ。はい、いや、暇ではないと思いますけども、うん、やっぱりあれですね、スラムダンク愛に溢れている、うん、いこれがすごくよく
伝わりますね。やってて面白かったですね、結構ね。楽しかった。
楽しいでしょ、これ。絶対楽しいって、これ。
なかなか、ね、やっぱ世代なんでね、ドンピシャなんで、うん、やっててすごく、ああ、こういうのやったなっていうのを思い出しましたね。
あのね、バスケット漫画って、うん、このスラムダンクの前までは、はい成功しないって言われてた。
なるほど。
で、僕らがちっちゃい時にバスケット漫画って言ったらもう一つしかなくて。
はい、ダッシュ知ってる
知らないでしょ知ってる、はい、でもね、もうギャグ漫画なん
ですよ。大体大体大変でしょそんなんじゃなかったっけ
そうそうそう。
よし、はいはい、とるな。それでバスケットボール。はい。
バスケットボールの漫画って、やっぱりキャプテン翼みたいに、サッカーのように、そんなに成功する漫画じゃないって言われてたのに、このスラムダンクっていう漫画は、本当革新的な漫画で、これ全部ね、バスケットのね、細かいね、その、駆け引きだとか、人間関係、友人関係、高校生の気持ち、いろいろね、これ全部この単行本の漫画の中に詰め込まれてるんですよ。うん、はい。だから、今回のこのスラムダンクを、はい、皆さん読んでることない人はぜひ一回読んでもらいたいんですけど、はい、本当に読んでても、漫画なんですけど、最後の本になると、うん、ほとんどね、字がないんですよ。文字がないんですよ。絵でも、要は伝わってくるこの熱さというか、はい、涙が出てくるというか。
はい。はい、
まあ、そんなようなね、
はい。
熱い漫画だという。
ワンダさん、あと1分なんで、そしたら、コメントいただいてます。プリさん、読みます、ね、はい、リニさんは、パチパチパチパチ拍手いただきました。あやさん、はい、久々に映画を見たくなりました。映画ね、ありましたね。
嬉しいですね。
スルメさん、スルメザムラさん、ダッシュカッペ、ムタ、ムタノボロさん、よくわかんないけど。
あ、そうそうそうそう。あれこれ、そうだそうだ。
リンリさん、中学の時、はいはい、ルカワさんに本気で恋してる同級生がいました。ということで、はいはい。どうかしてる。
どうかしてる。
ということで、じゃあ次の枠から、絶負け生放送本番ということで始まりますんで。はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと5分ぐらい休憩してからまたやります。はい